ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
企業が上げるべき生産性とは何かです。
はい、えちゃん、その前に忘れてるんですけど、
はい、
今回からですね、はい、生産性向上編に突入しましたよと。
そうですね、その告知がなかったですね、
はい、です、
はい、
ちょっとブランクを感じた
失礼いたしました
久しぶりだからそうですね、今回からそう生産性向上編というのに突入しまして、これから、6回かな、とりあえず、まあ、はい、今回これから6テーマをやっつけていくわけですけれども、今えちゃんが言ったように、まあ、その初回はですね、企業が上げるべき生産性とは何かという、まあ、生産性のこう定義ですとか、そういったものをこう初回に、
はい、
そもそも生産性上げろとはどういうことなのかみたいな、
はい、初歩の、
はい、
基本ですね、
それをこう伝える回と今回なっております。
はい、お願いします、はい、
でちょっとですね、打ち合わせシートとかがあるんですけれども、これちょっと順番変えてですね、まず生産性の定義ですね、うん、2番目のやつ、ここから話した方がいいのではないのかなと、今突然でふと思いまして、ここからやっつけちゃいたいんですけれども、あの基本的な定義、
はい、
これはだから投入した、まあ、会社が投入した資産に対してどれだけ成果が上がったかと、
うんうんうん、
これがだから生産性そのものですね、
はい、
というものです。だから例えばその材料であったりとか、うん、人とか設備とかそういったものをですね、う
ん
うん、使ってどれだけまあ稼ぎを上げていくかということが重要になってきます。でこれはですね、やっぱりあの業種によってね、うん、ちょっと定義が変わってくるんですよね。
あ、はい、
大きく言うとだから小売飲食サービスとか製造業で全く変わってくるんですよね。
うん、
で製造業、僕も製造業工場とかよく見に行ったりしたんですけれども、工場で重要なのは何かっていうと、リードタイムっていう言葉がね、うん、まずありますよね、はい、お客様から、注文を受けて受注して、そしてそれがお客様の手元に届くまでのトータルな時間ですよね、
はい、
だからトヨタ生産方式なんかをはここをこうどうやってこう詰めていくかみたいな、
はい、
うん、すごいですよね。えっちゃん、工場とか見たことある？
工場見学は、まあ、あ、小さな工場、うん、あんまり大規模なところは見たことないですね。
ですね、あとそう、僕なんかは、トヨタ生産方式をバリバリ入れてる会社とかも見学した、日立系の会社ですね、
はい、
も見学したことありますし、それから、あとは中小企業にそれをどうやってこう導入していくかみたいなね、
うんうん、
すごいですよ。ストップウォッチ持って現場に立ってみたいな、こうどうやったらこう早いのかみたいな、例えばほらコンベアで物を流して、僕が1個組み付けたのをえっちゃんの方に流して、えっちゃんがそれにさらに物を加えてっていうのと、一人一人で全部こう完成品を作っていく、
はい、て、はい、
作っていくっていうのと、どっちが早いかみたいなのを真剣に、そうで結果的にやっぱり一人一人でやった方が早かったりとか、そういうのが分かったりとかね。でそれをこう、あと LINE と LINE をこうどうやってこう距離を縮めていくかとか、
はい、
そういったものですね。あとはあれですよね、その消耗品とかをこうどうやって削るかとか、
うんうん、
そういったものもやりましたね。でなんかとある工場ではね、あのほら食品工場なんていうのはあれなんですよ、消耗品が多いんですよ。手袋とか、
あ、
マスクとか、
なるほど、
あ、もう使うたびに捨てていかなきゃいけないんで、
はい、
だからでもね、こうストックの量がね半端じゃなくて、それもだから看板方式みたいな感じで、最大と最小を決めてみたいな、でこうそのな看板っていうか、そのマークがついてるのがこう最後に来た時にその看板を取って補充ボックスに入れておくと、総務の人がそれをこう定期的に回収してって、また注文が入ると。それだけでね、年間500万ぐらい変わったんですよ。そうだから、費用対効果としても、やった意味があったって言って、まあ、社長喜んでましたけれども、 そういったものをやったりとか、あとはその生産量を増やしたりとか、はい、そういったものがまあ製造業だとまあ生産性の定義になってくるのかなと、うんうん、で対して今言ったようにその小売とかサービス業とかっていうのはやっぱりちょっと変わってくるわけですよね。で顧客満足度であったりとか、で顧客満足度が上がるとリピート率も上がるわけだから、
はい、
そういったものをどうやって追求していくのかとか、うん、そういったものが入ってくるわけですよね。でこれがだから業種によって変わってきますよと。でもそもそも論としてなぜその生産性向上が重要なのかというと、
はい、
まあ、今回のテーマね、こう挙げてるのは何かと、何でかというと、どの業種でも人手不足って悩んでるわけじゃないですか。あとはだから残業規制とかもあるので、うん、その少ない人数でこう時間内に終わらせるというのが必要になってくるから、
はい、
やはりそういった面で生産性向上がこれからは今以上に重要になってくるということなんですよね、
はい、
であとはですね、まあ、生産性の指標なんかもこれはだから業種とか、あとはその社長一人一人によって見るべきポイントが変わってくると思うんですよね、うん、えっちゃん的にはどんなものが挙げられますか。
生産性っていうと、うん、今私が元キーエンス出身の田尻先生という先生の本を来年出すためにやってるんですけども、
はいはい、
その先生が考える生産性は、うん、いわゆる人事生産性って言われる時間あたりどれくらいの付加価値を1人あたり上げられるかっていうか、まあ1時間あたりですね、それを指標として見るっていうふうにおっしゃってたんですけども、まあキエンスさんはメーカーなんですけども、結局付加価値をどれだけ高められるかによって、あの高いお給料をその分払えるし、高収益で高賃金で高成長のサイクルを回すためにはこれからはその人事生産性が必要っていうふうにおっしゃってたんですけど、
ぐ、はい、の音も出ないほどの正論です
ね。
そうですね、
はい、
はい、まあそうですね、あのこう売上高労働生産性とか、
うん、
あとは設備ですよね、投入した設備の、うん、まあ、はい、生産性であったりとか、はい、あとはまあサービス業とかそういったものはあれですよね、業務の効率化とか、まあ、どこを取っていくかなんですよね、
うん
うん、あの数値であったりとかそういったものですよね。そういったものなんていうかね、人によって全然違うんですよね、こう、うん、こう指標というのは、
はい、
だそういったものをなんか僕はね、あれもこれもは必要ないっていうタイプなんですよね。
そうですね、何個もあるとちょっと分かんなくなっちゃいますね、
うん、3つぐらい決めて、
うん、
でその中で自分はこれを重要視するっていうのが社長の、まあ、社長によって違いますよね、
うんうん、
それをこうなんか決めてほしいんですよね。で決めてみたらそれをこう定期的に追っていく、
うん、
こうしたらどういうふうに改善したのかとか、そういったものをこう見ていってほしいんですよね、うん、行き当たりばったりではダメで、うん、だからそれをこう毎年並べてみてどういうふうに変化したのかとか、そういったものを見ていくことですよね。でうちなんかはほら昨日ちょうど、うちの役員会と日本印刷の役員会があったんだけれども、
はい、
やっぱり全然違うわけですよ。
なるほど、見込みと受注だと、
受注だと、
はい、
あれだよ、20枚ぐらいの資料使うんだよ
日本印刷さんは。
そう、
はい、
で一番上に、うん、あれでしょ、会社全体の数字があって、うん、で次に営業部の数字、
はい、
営業部も営業第1部から第4部まであるんですよ。でその中で第1課第2課って分かれてて分かれてて、でさらに、その下にあれが来るんですよ、工場の数字が来るんですよ、
はい、
それも編集部と製造部とそういうふうに分かれてて、
指標は一つなんですか、みんなで押す指標は。
指標はね、いくつかありますよ、やっぱりメーカーなんでね、
うん、
うん、であと今一番注視してるのは外注比率ってやつですね、
はい、うんうん、
で売上に対してどのぐらいの外注をやっぱり 費を払ってんのかっていうのを、うん、でその外注比率も掘り上げてまた1枚のシート1枚どころじゃねえな2枚ぐらいのシートが出てくるぐらいなんですよ、はい、それを追ってますね。どこもねメーカー一緒だと思うんですよ、うん、2000年以降こうデフレ化の中でアウトソーシングとかねそういったやっぱり言葉が流行ったじゃないですか、
はい、
そういったものもちょっと後でも出てくると思うんですけれども次の回とかそういうので、うん、それがだから外注比率っていうかあの外注加工費が上がってきてるんですよ、
うんうん、
やはりね向こうもその値段が上がってきたりとか、ね、人件費が上がってきてるんで、うん、もろにそれがこう食らってるんですね。そうするとどこかで採算が合わなくなってくるからそれをこう内製化しなきゃいけないと、うん、で内製化すればまるっと儲かるじゃんってそんな簡単な話じゃなくて今まで外に出してたものをこう取り込むわけだから今やってる業務の上に乗っかってくるわけですよ、
うん、
そうすると働く時間が上がってうちも人件費が上がると、うん、でそれをこう どうやって消化をしていくかっていうのもね、うん課題でそれを一生懸命話し合ってるところで営業は営業でその簡単に営業の人員を増やしたら売り上げ上がるのかって言ったら全然違うしなんか中途採用だと即戦力にはなるけれども、
はい、
あのねこう戦力化やはりなるまでに何年かかかるわけだから
そうですね、そのまま人増やした分が売り上げは上がらないですね。
で新人増やしてベテランが持ってる仕事を振ってベテランは新規取れとかそれもそんな簡単な話ではなくてね、はいはい、非常に、まあ、それも生産性の一つなんですよね。非常に難しくてだから皆さんがやられてる業種の中でどこに力を入れていくのか今言ったようにその印刷っていうそのね製造業の中でも営業に力を入れるのかそれから製造に力を入れるのかで見るべきポイントが変わってくるし、うん、そういったものをこう持ってねやっていただきたいなってです、ね、その指標を追っていくとで印刷なんては毎月追ってるわけですからねでそういったことをやっていただきたいなとそれで生産性で重要なのはやっぱり指標なんですよね。生産性を上げろっていう言葉自体は意味なくて、うん、やはり自分でそのどこを取っていくかっていうねポイントを絞って多くある必要はないんですよね。それを絞ってそれをこう注力していくっていうことがまあ必要になりますね、うん、それをですね今回からまあ6話に分けてやっていきたいというふうに思います、はいはい、で次回のテーマがえっちゃん何でしたっけ。
次回のテーマが、
はい、
なぜ生産性が上がらない現場に潜む落とし穴ですか、
はい、はい、落とし穴ですね。
落とし穴、
これ落とし穴1から6まであるのかな。
そんなにあるんです
ね。そんなにあるんですよ、はい、結構あるなみたいな。
ありますね、
はい、それをですね、まあ、ポイントを絞って、まあ、やっていきたいというふうに思いますので次回もよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。